ありがとう、作家の本田健です。今日は2026年をこう終わらなくていい、たった一つの視点という話でいきたいと思います。今、2026年が、どんな年になりそうなのか、すごく不安でいっぱいですとかってメッセージをたくさんいただきます。2026年、怖がらなくていいというふうに僕は思いますけど、それはなぜなのかという話をしていきたいと思います。まあ一言で言うと、世界がどうであれ、あなたがしっかり自分の人生をコントロールして、そしてどんなことが起きてもそれに対して対応する力があれば、全く恐れなくていいと思います。そういった意味で、未来っていうものに関しては、そのこうなったらどうしようっていう未来は恐れる対象じゃなく、今の自分の在り方、そのままそれがですね、作っていくということを考えると、未来を作ることができるので、未来に対しては心配しなくていいというふうに今日はお伝えしたいと思います。今日はもう少しね、それを深掘りしていきたいと思いますけど、もしあなたが未来を予測するんじゃなくて、未来を作ることができたとしたら、どういう未来を作るでしょうか。確か、スティーブ・ウォズニャックだったと思いますけど、未来を予測する一番簡単な方法は、未来を自分で作ることだという言葉を出してましたけども、まあ、そういう偉人の人じゃなくてもですね、自分がもし、自分の人生を作り続けられるというふうに思うのであれば、未来に対する恐れとか不安というのは相当減るんじゃないかと思います。例えばこれから景気がどうなるとか世界がどうなるとか、そういうふうなことを心配していると思いますけど、まあ、けれどもですね、今世界中旅行して思うのは、いろんな、まあ、政治のね状況の国に行きますけど、要はですね、まあ、何が起きたとしてもそれに対してどういうふうに自分が反応するかで決まると思います。例えば、まあ、最悪の場合その国を出ることだってできるわけだし、まあ、日本人はね、そういうのはなかなか考えにくいと思いますけど、まあ、そこまで極端じゃなかったとしても、自分がその今の状況に対してどう反応するのか、これだけコントロールすることができたら、結構いろんなことは対応できるはずです。まあ、要は人間関係、お金、そして健康、仕事、こういったことを一個ずつちゃんと抑えておけるかどうかっていうことだと思います。まあ、言ってみれば、今の状態をどれだけちゃんと整えて、そして何かあった時も焦らずに慌てずに対応できるかどうか。これがですね、2026年あなたが全く心配しなくて、自分自身の人生を自由に生きられる一つのコツになってくると思います。今、もしあなたが本当に好きなことをやっていないのであれば、それを少しずつそちらの方に行く必要がありますし、今、いろんな人たちに影響を受けているというか、いろんな人たちの都合で自分の人生が決まっているというふうに思うのであれば、自分でそれを決められる方向にどこまでいけるのか、そういったことも考えてみてください。そして今自分の状況がどれだけ自分で、ありがたいな、本当にこの状況はこう自分が望んだようなものを作ってるな、そういうふうに思えるのか、あるいはそのいろんな人たちの思惑に翻弄されて今の状態になんか巻き込まれたとか放り込まれたような感じがしているのか、これがですね、今の2025年のあなたの自由さっていうのを作っているわけですが、これがですね、自分が被害者あるいは誰かに巻き込まれた、誰かに何かさせられたというふうに思えば思うほど、この2026年も同じことが起きるんじゃないかなというふうに恐れるのではないでしょうか。なのでここからですね、自分の人生を作るためにどういったことをやったらいいのかって5つの視点を、プレゼントしたいと思います。5つの視点ですけど、まず1番目、これからですね、何があったとしても、正解というのを探さないというのはとっても大事だと思います。こうやるべきだとか、これが正解なんじゃないかな、これって大丈夫なのかなというふうに思い始めるとですね、たちまち不安になると思います。人生っていうのは変化の連続なので、何か起きた時にそれを、どっちが正解かってことを考えずに、なんかこっちに行ってみようというふうに直感で決められるかどうかってことだと思います。例えば今の仕事がなくなった時に、それに対してですね、ああ仕事がなくなった、自分はダメなんだという思う彼に、従業員の仕事が向いてなかったんだな、そろそろ自分で仕事をしてみようというふうに思えば、そこに対してストレスはだいぶ減るはずです。 なので正解っていうものがないんだっていうふうに思うと、だいぶ人生が楽しくなるんじゃないかと思います。2つ目の視点、不安があった時にその不安を無理やり消そうとしないということもあると思います。例えば不安がある限り動けないとか、不安があるからやめた方がいいというふうに思っていると一生動けません。例えば何か起きた時に、不安だけどでもやってみようっていうふうに思うのか、不安だからできるだけ動かないようにしよう、これがですね、人生大きな分かれ道になるんじゃないかと思います。不安があるけど不安を感じながらも一歩進んでみよう、あるいは二歩進んでみよう、そういう人は人生を自分で作り出せる人です。なので例えば仕事がなくなったり、お金がなくなったり、パートナーとうまくいかなくなったとしても、そこからですね、これで大丈夫かな、この一歩で大丈夫かなと思いながらも、まあなんとかなるだろう、この感覚で進める人、これがですね、2026年、不安におののことなく、なんかよくわかんないけど面白そうだなと思って前に進める人だと思います。3番目の視点、時間の使い方を最優先で設計する。これどういうことかというと、例えば多少お金がかかったとしても、自分が本当にやりたいこと、それに時間を使えるように人生を設計していくってことですね。例えば人生の生き方には2通りの方法があります。自分のやりたいことをやっていくのと、誰かにやってほしいと言われることをこなしていくのとですね。前者はですね、自分のやりたいことを追いかけていくという、まあ、自由な発想ですけども、もう一つの方は、そのやらなくちゃいけないことを追いかけていくってことですね。もちろん仕事を受け負ったりとかする過程では、やらなくちゃいけないことをこなしていくっていうのはとっても大事なんですが、それでも自分の人生の時間をどうやって使うのかっていう主導権は自分に取り戻すことができると思います。中でも自分じゃなくてもできる仕事、あるいはいろんなプロジェクトを誰かに任せることができるかどうかってことを考えてみてください。僕は学生の頃からですね、学生のバイトを雇っていて、そして高単価で仕事を受け負って、そしてそれをですね、こう秘書みたいな感じのことを年下の、まあ、中には年上もいましたけど、学生のアルバイトの人にですねお願いをしてました。そうやって自分の時間を大切に使うっていう癖をつけていたので、まあ、今でも自分のですね絶対大事だと思っていること以外はできるだけ人にお願いするようにしています。でもしあなたが従業員のタイプの人であったら、自分が誰かを雇うっていう感覚はなかなかならないんじゃないでしょうか。けれども多少割高かもしれませんが、家事をやってもらったりとか、いろんなことをお願いすることで、あなたの時間を有効に活用することができるようになります。なのでもし2026年本当に自分の人生を生きたいというのであれば、時間の使い方、これもぜひ考えてみてください。4番目の視点は、期待される自分、これをですね一旦壊してみる、手放してみるというのもありだと思います。自分の人生の主導権を握れない一番のポイントは、誰かにお願いされること、それがトゥードゥーリストに変わるわけですけど、それをちゃんとやらなくちゃいけないと思った瞬間に人生の大半の時間を失います。なので何かを期待されたとしても、それに対してノーと言えるかどうか、そういう誰かの期待に応えなくちゃいけないっていうことを手放せるかどうかっていうことも2026年はやってみてください。もちろんね、親として、あるいは家族の一員としてやらなくちゃいけないことっていうのもあると思いますけど、それ以外意外と PTA の中とか、あるいはマンションの中とか、そういうので自分じゃなくてもできることっていうのはいっぱいあると思います。そういうのをですね、なんとなくいろいろ引き受けてしまっていると、本当に本当に自分にとって大切なことができなくなります。5番目は、2026年は自分の中の小さな本音、これをちゃんと聞いてあげるということですね。自分が本当にやりたいこと実はあるんだけど、それをですね聞かない、無視してしまう、そういう人は結構多いのではないでしょうか。例えば今日はそこに行きたくないなとか、そのミーティング行きたくないなとか、そういったもの、そういうやりたくないこと、そしてやりたいこと、これをですね一つ叶えるってことをやってみてください。 そんなね、いきなり仕事を辞めて、なんか大好きなことだけで やっていけとは言ってません。けれども、一日の中でこれをやりたい、これやりたくないなっていうのがあるはずです。なので、そういったちょっとした自分の本音、これをぜひすくい上げていただけたらと思います。まあ、そういったことによって、あなたがよりパワフルに、本当に楽しく自分の人生を作り上げるようになるのではないでしょうか。というわけで、もう一回まとめますと、2026年、本当に自分の人生を生きたいという方は、自分で人生を作り上げていくっていう、そういうふうな基本にぜひ戻っていただきたいと思います。さっき言った5つの、ね、視点も参考にしてください。というわけで今日、こういったことやってみよう、ああいうことやってみようというのがありましたら、コメント欄に書いていただけたらと思います。では、終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。
YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するというので、スピリチュアル講座、1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月、スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ、一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね、2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もう10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。